で、じゃあ次トレーダーですね。トレーダーはこれはだから本当に言葉としてなんかこう安く仕入れて高く売るとかっていう定義で書かれているので結構誤解されにくいし、特徴としてすごいつかみにくいんですけれども、まあ、最終的に分かってきたのは、なんていうのかな、だからこの言葉だと本当だから引っ張られていくというか 見えにくくなるんですよね。でもその自分自身が、お金っていう単位でちょっと見ずに自分が大事な知恵をどこかで見つけてきて、でそれを、より多くの価値にしていくところに、なんていうかな、植え付けていくというか、その孵化器のように育てていくっていうか、そういうその価値をなんか移行させていくところで育む土壌みたいなやっぱエネルギーなんですよね。だから店舗っていうのはね、土って書いてますよね、五行でもね。ですからそのなんか俺についてこいっていうのは上のエネルギーでクリエイターとかスターとか、まあ、その辺やるわけですよね。俺色に染まっていきお前はみたいな感じね、なんですよ。で下はそうじゃないし、 俺の2番になれとかではなくて、あなたがあなたの趣旨はあなたの趣旨なので、うん、あなたはエビね、僕はあのオットセイねって、逆じゃないですか、反り方が。
エビとオットセ
イ、オットセイこうですね、
エビ
ね、
はい、エビ、はい、
そうそうそうそうそう、エビにオットセイの逆反りさせるのは甲羅のこのね、この形上無理じゃないでしょ、無理ですね。剥いたらできるかもわからないね、剥いたらね。でも剥いたらもう食べられるしかないじゃないですか、エビの場合は、うん、だからあのその人 の DNA を育てるっていうのがトレーダーなんですよ。感じ的にね、育める人ね、うん、ですね。じゃあ例えばトレーダーね、だから言葉だと本当分からないんで、こういう話じゃないとしっくり来ないと思うんですよ、やっぱりね、うん、そう、そこがあるんであれなんですけど、次一番分かりにくいのはアキュムレーダーですね。アキュムレーダーってなんてカタカナ用語としてもまず聞くことがないじゃないですか、うん、でこれはあの蓄財化という一応翻訳なんですよ。もう書けないよね、蓄財化。
お金貯めるんですか。
そう、
書けてない
だいぶ違うよね、20点ぐらいしかないね。まあいいけど、これも諦めたけど、まあ蓄財化です。そうです、そのしっかりとした価値を長い時間かけてじっくり積み上げていく人ですよ、うん、もうしっくり、もう何年もかけて一つの価値を育て上げていくような、こういうまあ執念の
職人さんみたいな。
職人さんはね、左上に職人さんもろっていうのが出てくるんで、でもまあ近いです。この左はみんな同じです、そういう職人肌です、この、アキュメーターロードメカニックっていうのは、あのいわゆるだからスティールのエネルギーの濃度の高いね、あの真ん中の上下は、ブレイズと半分半分でしょ、あのクリエイターとトレーダーはね。でも左だけっていうそのメカニックロードアキュメーターっていうのはもうスティールなので、そういういわゆるマニアックな感じなんですよ。それね、濃いんですよ濃いなんですよ、もう要するに、うん、濃いやり込む系、やり込む系ね。でもやり込む系でもアキュムとロードとメカニックがあるわけじゃないですか。でその違い何なんですかっていうところもやっぱりこう切り分けていきたいんですよね。でまずそのアキュムレーターとしては一番下のテンポで育てるっていうところがまあ一つあるのと、スティールっていうそのやり込むっていうところがある、この二つっていうところがあるので、という一つの価値を何にもわたって磨き上げていくっていう要素、うん、これまあ隣同士も近いニュアンスあるんですよ。だからあの例えば吉江さんの人材育成とかっていったら長いスパンで考えるじゃないですか、うん、今月金になるやつを使うとかそういう考えてないじゃないですか。で近いんですよ、そういうあのその隣同士のエネルギーっていうのはね、うん、真逆ってあんまりいかないんですよね、うん、まあそういう意味でアキュメーターっていうのは長期的な視点で、価値を作り上げていくっていうことですね、okay、じゃあ次労働ですね。労働はまあ、労働ってカタカナがちょっと分からないですけど、労働はね何かな、略があれでしたね。労働は何言ったの、日本語が出てこないな、
動詞みたいな、
うん、あのそうなんですよ、その日本語も日本語で使われてないあんまり言葉なんですよ。まあでもちょっと そこ言っても混乱するだけなんで、影の支配者って思ってくれたらいいです。要するに影の支配者って見た時に、要するに例えば、アップルはなんかジョブスって出てくるじゃないですか、まあ、マイクロソフトはビル・ゲイツって出てくるじゃないですか。 でも例えばイオンモールってあるじゃないですか、うん、めっちゃでかいでしょ、うん、私たちの生活の中に、まあ、マックスバリューでもいいですよ、
そうそうです、ね、
誰か知ってます作ってる人、これ労働なんですよね出てこないんですよ、表に出てこない影の支配者なんですよ、うん、このお札吸ってるの誰ですかとか、うん、日本の金融決めてるの誰ですかって、うん、FRB ですって、 FRB って誰動かしてるんですかって、うん、国ではないんですよね、人なんですよね、私立なんですよ、世界の金融を決めてるのは誰ですか、ロードですね出てこないじゃないですか、人なんですよ、国が決めてないんですよ、国より上の人が決めてるんですよ、世界の金融っていうのは FRB っていうねみたいな感じで表に出てこない人ですよ、要するには、うん、というふうに捉えておいてもらったらいいですね。で直感と五感が両方あるから支配者になれるんですよ、これはものすごい強いんですよ、これだからこのハイブリッドってだとそういう意味での強さがあるんですよ、やっぱりその際立ちとしては限定があるんだけれども、そういうハイブリッドなんで一次元上に行きやすいんですよね、両方押さえてるからっていう強みがある、一応ね両方、まあアブハチ取らずとも言うけどね悪く言えばね、そうそう、アブハチ取らずって言いません、あのお前どっちも結局物ならんやっちゃなみたいな
アブハチも取れへん
ね、そうそうそうそう、アブハチ取らずって昔からよく言われるんですけどねそうなんですよ、どっちも無理っていうね、うん、だから両方でやっぱ強みと弱みと表現ができるってことですよ、それは、うん、チェイスとしてはね、だからこれ労働ね、でだから労働はだからなんかね、なんか昔 のナイトとかあるじゃないですか、獅子、
はいはい、
ヨーロッパのなんかそういうなんか戦士たちのね、はい、だからそれのなんか一つ労働だったと、LORD で調べたら日本語がなんか出てくるかなと思いますね、まあ、ちょっと今、本質が全然ちょっと後で調べますけど、一応労働がそういう影の支配者みたいな感じですね、うん、表に出てこない勝ち方をする人ね。で次左上ですね、最後ですね、これメカニックですね、メカニックっていうのはもうマニアックっていう、もう覚えといたらいいですよね、マニアックだから職人さんですよ、要するには職人さんで、とにかく、自分の頑張り技術に 100% 信頼する、左上に最も他に頼らないって書いてますよねもう自分が全てなんです、そう、自分の腕を信じきって、それに自分のリソースを徹底的にフォーカスできる人なので、いわゆるマニアックな人が メカニックっていうふうに捉えていただけると、一応ねこれで4つ出ましたよね、あ、8つ出ましたよね、となった場合、じゃあそのまあセルフなんていうのかな、こうプロファイリングとしてみんな出ましたかね、私これかなっていうところが出ましたっていう人はいいんですけど、私ちょっとまだ全然わからないですっていう人はちょっと手を挙げてもらっていいですか、じゃあこっちゃんとイルカさんがまたちょっと見えにくい、こっちゃんは、内外が両方ですよね、で直感五感で言えば五感、で、トレーダーになってるんですよね、でそこから今8つのやつを聞いた上ではどこが一番しっくりきました、こっちゃん的には、どれもありそうでみたいな、こんな感じだとテストでやったとしても、テストで結局あのなんかこうダイヤグラムみたいになるんですよ、うん、こっちが強く三角とか、うん、でね、あのこっちゃんみたいなのは割れるんですよ、やっぱりその表が、うん、綺麗に全部網羅するんですよ、僕もそういうタイプなんですよ、
うん、
全部のプロファイリングを職人として回してきたんで、全部できちゃうんですよ、だ全部それなりにイエスになっちゃうんで、結果的に真四角になるんですよ、全然こうならないんですよ、こういう際立ちが出ないんですよね、うん、だから別にそれが悪いわけじゃないですよ、それはそれでそういう総合的に動ける人っていうフレキシビリティが、結局例えばバックオフィスのところですごく信頼を持った人として、なんていうのかな、こうこの人がいたら安心っていう存在にもなり得るし、うん、で逆にお前みたいに際立つとすごいやっぱピーキーじゃないですか、強み弱みが、うん、だからそれはそれでやっぱそれぞれ役割が違うというところで、だから分かりにくい場合はそういう側面があるっていうことですね。で、イルカですよね、今ね。イルカは内外で言うと外向きで、で直感五感で言うと上向き、右上半分ですね。となると、クリエイタースターサポーターですけれども、そこの中で自分的に一番今しっくりきてるんですか？
どれもこれもしっくり
どれもこれもしっくりこない、じゃあむしろそれ以外でしっくりきてるのあります、 5つありますよね。
なんだかわからなくなりました。なんだかわからなくなりました。
最初はいいと思ってました
。あ、風呂
敷
開け。あ、そうそう、風呂敷開けでわーってやるんですよ、本当に。
うん。
うん、それかな。
クリエイター。
クリエイター。
うんうん。
周りが閉じて回るみたいな。そう、ちょっと広げてもらって。とか。
うんうん。なんか結構長くやってることもいろいろありそうな雰囲気ですよね。
ああ、長くやってることあります。
長くやってること
例えば、あ、これやったらいいのかなみたいな、今の仕事、
うんうんうん、
だからこう、蓄積の中でこういうネットワーク作ってこういうふうに行政の中でやったらいいんだなっていうのがこう、
うん、OK、じゃあそれ次は、一人でもう全部、休養全部体も充電バッチリってなった時に丸一日次の日空いてます。何したいですか。
出かけたいです。
右ですよね。そうするとね。で、そうするとクリエイタースターサポーターぐらいにやっぱりなってくるのかなって思うんですけど、うん、なぜかって言ったら、五感タイプではなさそうですよね、
うん、
やっぱり直感タイプですよね、
うんうん、
PC 苦手でしょ、
うん、そうそうそう
直感型なんですよね。
そうそうそう
基本的にね、うん、PC 直感ですよ五感型なんですよねあの吉田さんとかねなんですよね。だからやっぱりじゃあ右上 3個かなってなってくるわけですよ、うん、じゃあ今度右上3個のうちの切り分けとなるとどうしようかな。まあでもサポーター
あ
るんです
か。そこは、ありますあります。そこは
どんな感じ
ですか。あ、大丈夫です、はい頑張ってみたいな。こう、あ、そうですね、励まして、うん、励まして頑張らすみたいな、
うん
うん、契約の主人公はなんかよみたいな、でも頑張ろうねみたいな、
うん
うん、面倒みたい、面倒それなりしか見ないみたいな、
うん、
全部受け負いませんよみたいな、
う
ん、感じなんで、サポーター的な部分があるかな、うん、
じゃあ今度スタートサポーターですね、
うん、
だいぶ絞り込まれてきましたね。
そうです、
スパーターサポーターだったら、違う要素としてはサポーターは下のテンポのエネルギーが入ってくるんですよね、
うん
うん、だからなんていうのかな、五感はやっぱりすごい大事ですっていうか、
うん、
現実を 見る中でのサポート、うん、でスターは現実を見るというよりは俺の理想をでこう人を幸せにしていくっていう、
ああ私現実見ますよ、
サポーターですか。うん、こうやって絞り込んでいくんですよ。
なるほど、
うん、だから50個のテストしてもやっぱり納得いかないんですよ、やっぱり、
うん、
その50個がそれぞれフィットしてない答えをしちゃってるんで自分と、
あ
だからこれが一番手堅いのかなっていう、ね、
そうですね、
こんな感じで、うん、だいたい一人出ましたかね、
うん、
オンラインの人も大丈夫ですかね、うん、OK、この段階で何か質問何かありますかね。もう第2部の3分の1がだんだん近づいてきているのでそろそろまとめにかかって、でも一応全員出たでしょ、
うん、
そんなに外れてないと思うんですよ今のやり方としては、うん、てね、絞り込めたパシッと。で、両方型の人は分かりにくいんで、どうしてもこっちゃんもそうだし、うん、僕もそうだったし、あの 両方ある系の人はね、特定しにくいんです、どうしてもやっぱりそれは、うん、
トレーダーか、
うん、
うんうんうん、まあ、
うん、なぜかというと、うん、で休みの日、充電満タン何する？
さらに寝てたりして、
ああそうですね、
もう寝飽きた、
うん、もうこれ以上寝れねえ、
引きこもり飽きた、寝飽きた、
なんかでもあれですね、なんか作るやつとか、
うん、
ちょっと技術系のチュートリアルやってみたいなとかになるかもしれない、
うん、そうするとやっぱり内向あ、ごめんなさい、あ、内向型ですよね。そしたらトレーダーかアキュームだったらアキュームになりましたよね、うん、こんな感じですね。他誰か、リカリンどうでしたっけ。
あ、多分アキュームレーダーだと思います。一瞬メカニックかもなと思ったんですけど、それだったら、
うん、
最初の内向補完と合わなくなってくるので、
うん、
そうなると、
互換型なんですか。
え、はい、
互換型なんですか、リカリンは。吉田さんの見立てではいかがでしょうか。
五感と直感は両方あるような気がしますね。
お、また違う視点が。
私もだから、ロートと、実
際に。
リカさんは、五感と直感だと両方あるんです。直感が結構あるっていうか。
です。
うん、僕もロードかなって聞いてて思いましたね。
実際にこのスマホでやった時にはロードが出てきて、細かいのはやってなかったんですけど、ロードの解説見るとどっちかいなと思います
けど、うちロード不足だったんです。
まとめるんですけど、要するに今みたいにこうね、こう8個あったでしょ今、うん、こう来て、で、じゃあクリエイターの人は誰ですか？マイユクリエイターは他にないね。じゃあ次スター、はい、トントン、次サポ、サポーター、
はい、
ビフォートに被らんね。次右下、ディールメーカー、ディールメーカー今のとこいないね。 OK、 じゃあ次トレーダ
ー、
よし、ユージロモトですね。で、左下、アキュム、うん、こっちゃん何やったっけ、
こっちゃん、トレーダーらへんでフローロしてます。
で、一人の時、充電満タン、どっち、ない子ですね。わかりやすいでしょ、こうやって見たら一番ナチュラルな自分で見れるからね、これだとね。だそうするとアキムですよね、うん、
アキムの可能性が高い
で、確定度とは言わないですよ。やっぱりこれでもやっぱ潜在的にそんな私っていうバイアスは入ってるんで、どうしても、うんうん、
確定ではないんですけど、でもまあまあ8割方ぐらいね。そうすると、こっちゃんね、
変わっていったりもするんですか？
変わらないです、これ不変なんですよ。
変わらないです、
これ不変なんです。もう着床時に決まっちゃってるんです。
へ
え、うん、もちろんスキルとして乗せていけますよ、いっぱい、うんうん、だしそうやっていくべきなんですよ実際は、うんうん、ここだって言っていなほってちゃダメ、うん、ただそこにそこじゃないところにベッドしててもダメなんですよ。
あ、なるほど。
自分が、アキムなのにスターになろうって頑張ってリソースされててもほとんどザルなんですよ。物にならない、だって苦手意識なんで。
あ、そう
か、
うん、突き伸ばしに8割、苦手意識の克服に2割っていうのがもうベストフォーミュラーなんですよね、
うん
うん、だからそこをずれてるとダメだから、こういうのがすごくやっぱりいいんですよ。
うーん、
よすがになるっていうね。
オッケー、じゃあアキムがこっちゃんと、寺屋ね、
はい、一緒だ
ね。で次ロード、
ロードリカリ、
リカリ
で左上、メカニック、メカニック出てない、
あれ、
小一
郎はどこ行きました、
ね、小一郎どこ、アキムか、もうちょっと音声切れてるよ。
あ、シロアリ来たんちゃいます。
いる
シロアリ、
あ、今言葉出せないのね。今ちょっと取り込んでみたいんで、チャットで見ろってことなんで、チャットで見ます。チャットには10分ぐらい外します。シロアリ業者しました。
ほらほら、
僕の説明よりシロアリ業者の説明を聞きに行きますから、
ね。シ
ロアリには勝てないよね。
所
詮ね、人間の知恵
で。いやいや、シロアリは深刻です
ね。彼はここかなっていうのが、あの、こいつのね、かなって思ってます。まあ、うん、まあ、こっちかな、うん、OK、で、眉変えたね。
まあ、こういう感じで出てるじゃないですか、みんなそれぞれね。
で、まあ、考え方としてはこれ統合していきたいんですけども、そのチームで動くときにレバレッジってどうやってかかるのかって言ったら、まあ、自分っていうのがいるじゃないですか。自分の、まあ、特性がね、何かっていうのね。でプラス、なんていうのかな、遠いところほど、相手が、これ例えば真ん中の下でトレーダーとするじゃないですか。こっからこのいくつ離れてるかみたいなね。と、うん、いうことは、1から 1から4までっていうことですよね。言ったことは分かります？自分とどれぐらい離れてるのかの要素でレバレッジってかかるってことですよ。
ちょっと感覚的にね捉えにくいかもわからないです。例えば、僕から見た時に、ディールメーカーと組むのは1プラス1で2程度ってことですよ、レバレッジがかかるのがね。でもクリエイターみたいな一番遠いじゃないですか、僕と1,2,3,4 ポイントくるわけですよね。そうすると 1+5 で5になるわけですよ。隣の人と組むよりも隣の人だったら2倍感覚値でしょ、これは。実際ではないですよ、もちろんね。それしかもそれぞれのプロファイルのスキルのレベルがまたあるんで立体にされるんでなんですけど、みたいに被れない人、外れてる人ほど成長のエネルギーは上がるっていうことですよ、だから例えば BTM みたいにチームワークするんだったら被らない人で、吉江がここにいて、こっちゃんがここにバックオフィスをここで固めてくれて、でトントンがそこでもう自由に、待ってもらうっていうね、スタートして活躍してもらうっていうね、でそういうねプロやるとすごくここにねこうなっていくじゃないですか、違う因子がね、だからややもすると似たもん同士を組むんですよ。テラエンとブーが近いんですよ、なぜタイプ学習タイプも同じだし、で大体この辺でしょ、左下しだだ、ね、気持ちいいです、大体言ってることも考えることも分かるから、でも成長はないんですよ、これ
似たもん同士やったら、
そうそうそう、だからこことかいやテラエン待たれへんしとかって言ってもらった方が成長角度は高いっていうね、僕だったら分かるよ、動けない分かる、俺もあるみたいになるんですよ、やっぱり分からない成長角度が。でもトントンは共感できないので、この下には周波数が違うでしょ、と共感できないんですよ。だからもうゴリゴリ来るんですよ、もうトントン、いやいやテラヤン次これ用意できました、次これ用意できました、うんみたいなそうすると上がるんです、上がるんです、ミラーリングなんですよねだこれはね、要するに適性ってなるでしたっけ、適性、正しいね、適性力学、適性力学、あと1、適性、適応の適性ね、
はい、
うん、これは適性力学で、多分ウイルスダイナミクス、ウイルスだよ、富って言いましたね、富っていうのはお金じゃないんですよ、要するにはお金を失った時に残ってるものって考えてくれたら分かりやすい、逆に、それが富なんですよ。だってお金はだってなんていうの、デフォルトしても終わりじゃないですか。
じゃあ心の中になんか残った思い出であるとか豊かさであるとか感じたものとか、
それも富ですね、自分だって豊かにしすぎるし、でもその対外的なことで感じた時に、その富っていうのは例えば自分の会社が倒産しました、今までいっぱい来てたのに、もういろんな案件いっぱい来てたのに、自分の会社倒産しました、手のひらを返してピシッて帰っていくじゃないですか、みんなほとんどの人、みんな帰ってくるんです、ほとんどの人帰ってくるんです、去っていくんですよ、自分の、お金の切れ目は縁の切れ目みたいな、
そうそう
なんでしょうね、
ちゃんと回収しないとね、
そうそうそうそうそうそうそうそう、でもそうやって一番ひどい時に一緒にいてくれる人ですよ、それが富だし、お金だけで人間関係を作ってきた人は、お金を失った時に全てを失う、だからそれは富じゃないんですよ、幻なんですよね、お金は大事です、お金は大事なんで、それは結果なんで、お金をフォーカスしたら絶対稼げないっていうのはそこにあるんですよね、だからその富を稼いだ人が結果的にお金がついてきてるだけなんですよ、要するに、そこが逆になっちゃうとみんな間違っちゃうっていうところが企業の世界で一番よく言われてるところですの で富を作っていくっていうことの中でこの適性力学っていうのを意識しておくと、やっぱり自分の生かし方っていうのはすごくやっぱりレバレッジが変わると思いますし、こういうところの中でみんなとその切磋琢磨していく適正力学、だからこれを日本に持ってきてるのは適正力学協会という協会なんですよ、
一応ね名前ちゃんと出展をしとかないとね、牛木たまみさんという素晴らしい僕が尊敬する経営者がやってる会協会なんですけど、適正力学っていうところがね ここだけで大体その使えるかなというふうに思いますので、ぜひこれをね大体もうこれ以上のもの何もないんで、学ぼうと思ったらいくらでもね、カリキュラムあるんですけども、でも本質はここ今日話しただけで大体網羅してるかなというふうに思いますので、これでねいろいろ使っていってもらえたらいいかなというふうに思います。一応全員プロファイリング押さえた、前プロファイリング押さえた、
性がやっぱり違うか、
性間違
って
る、
性質の性、
性
格
の性、
性
格
の性です、
失礼しました、こうですね、はい、マヤさん、OK ですか？
はい、OK です。 OK ですね。
マヤは結局クリエイターね、
そう、メカニック寄りだなと思ったけど、でもまあクリエイターだなって 感じ。
あ、でもまあその今の細かいメモリーの話であのすごくあ、ま、あのいいと思います。そういう捉え方をよくします。ちょっと何々よりの何々っていう言い方をよく僕たちの中でも知ってます。うん、いいですね。あ、ここで、まあ、自分の、ね、強みと弱みと把握して あれしてもらったら、
あのレバレッジがかかるって多分ね、みんなね、
結構の原
因なすなくよく分かってないんですよ。
レバレッジについて言ってた方がいいのか。
レバレッジ効果とか、あれですよね、金融のなんか話
を一言でうまく、じゃね、うまくあの説明できないです、レバレッジ。
レバレッジ。
映画出てこないな。どうしようかな。レバレッジっていうのは、なんかよくシーソーで、あの、でここにこれがここがレバレッジなんですよね。テコっていうことですよね。まあ、シーソーは左右に同じなんであれなんですけど、でもシーソーなんかでも手前こっちに座ってこっち端だったら力が変わるじゃないですか。だってそのテコの原理が変わるってことなんですよね。だからなんかもっと分かりやすい手短なやつでないかな。
失
礼
しました
。急に降臨して
きましたね。
要するにだから1のエネルギーをかけて100のエネルギーをつく、あのこのこれなんて言うんですか、ここ
視点力点作用点です。
あったね。なんかこういうフレーミングの法則とかあったよね。俺ウージーでとか言ってわからんみたいな。そう、そのなんていうかな、1馬力で 1個の結果を出すことはそのままじゃないですか。うん、でそれだとそのなんていうのかな、あと短縮ができないんですよね、いろいろ手に入れたいものの。でその効率を上げるっていう時にこのレバレッジっていうのをいつも見て、じゃあどうやって自分の中でレバレッジかけるんですかみたいなところはもう本当に末端に分散していくんですけども、でも例えば自分自身の能力開発をしている時にそのこれを把握していない中でただ自分の直感で、でもその直感っていうのは今まで植え付けられてきた例えば人の夢だったり人の理想論だったり人のかっこよさっていうところが自分のかっこよさだと思っちゃって、メディアとかいろんな影響でね、だから自分とは関係のないプロファイルの憧れの人を持ってその人になろうと思って自分の苦手意識の克服のために自分のリソースを持つと、これはレバレッジは効かないんですよ。やっぱりレバレッジどころかその1やって1出ないんですよね、自分の真逆のやつ。でも逆にそのこれを把握した上であの学校の勉強なんかでも勉強は総合的に全部やるわけじゃないですか。そうだと分散しますよね。でもなんかこうすごい熱血ママとかパパとかが飛び級とかでやっていくのはあれだからレバレッジかけていってるんですね。もうこいつはこういう能力を開発していったら他から抜きに出ていくっていうのが分かるから、そこに徹底リソースの徹底フォーカスをかけていくからレバレッジがどんどん上がっていく。でもこのレバレッジが上がっていくってこともメリットデメリットがやっぱあって、確かに効率はいいんですけれども、効率が人生の価値観の全てかっていったら必ずしもそうじゃないんですよね。目標達成への短縮っていうのはすごくあるんだけれども、目標達成をしていくことが数えだったり高さが高ければ幸せかっていったらそれはイコールじゃないんですよ。なぜかというと、例えばオリンピックの選手になるために必死で毎日血みどろの作業をしていって、それで怪我をしてもうその一生使えないとかっていう人、そのものすごいトップの光を浴びている人の中には何十万人っていうそういう苦しい思いをしている人たちがいるっていう話ね、僕の中で読んだことあるんですけども、だそういうのもだからやっぱ目標達成志向になりすぎている可能性があるわけですよね。だからむしろやっぱりそのプロセスをどれだけ味わいきれるのかとか楽しみきれるのかとか、そこの中に多分真実あるっていうところを見た時には、だから本当に過程と
過程は乃木編に口で「お」例えば「て」あっ顔は OK です。
こっちはこれね、
うん、え乃木編は OK で「定位が違う」って「定位がほど程度の定位」かはさっきの過ぎる過去のかは OK です。
あ、こっちはこれでいいのか。
で、家庭の定義が乃木編にで、お口でお
教職家庭の定義ね 全然思い出した。そうそう、過程とあの、まあ、結果ですね。僕たちは結果、結果フォーカスの人、今そのパラダイムが強いんですよね。結果あってなんぼでしょみたいな、結果出して何々でしょみたいな、そういう脅迫観念がすごい強いんですよね、今の社会っていうのは。競争社会で煽ってきたんで、でもこれっていうのは分離を生んできてるんですよね。人と違うっていう、上か下かっていうね。だからこれ古いパラダイムです、はっきり言って。でこれからはこれでもう生きていけないっていう時代の中で、今次統合の時代に今シフトしてきてるんですね、この歴史のパラダイムの転換としては。でなってきた時には、このプロセスをどんな風に楽しんだり、どんな人と楽しくそれをやっていけるのかっていう、その質がこれから問われていくって言われてるんですよ。だから必ずしもこのレバレッジ一辺倒が、なんていうのか、絶対的な正解最適化では決してないとは言えるんですね。ただでもどうせやっていくならば、そのなんていうのか、全体の中でのこの過程の、そのなんていうのか、その統合だったり全体性っていうのを大事にしつつも、部分部分で物事を進めていく上でこの部分最適をしていくっていう、このだから常になんていうの、これが部分最適と全体最適のズームインズームアウトが、あのこうギュッギュッとね、さっきのこの、これは単体レンズですけど、さっきのズームとこうね、あの広角のレンズがこう いつもこうすぐに動けるじゃないですか。だからそのチャンスに生かせるっていうのがあるので、常にこの部分と全体っていうのを行ったり来たりして最適化を、これじゃない、感じがある、ね、部分最適と適と全体最適の、全体最適を行ったり来たりしながら最適化を求めていくっていうのが、多分これからの分離から統合への時代の潮流なのかなという、そんな位置づけの中でこのテコ、レバレッジというのは生かされていくといいのかなという
感じ。じゃあ少ない努力で大きな結果を得るみたいな感じですか？レバレッジってね、なんか FX とかそうなんで、小さな資金で大きな取引ができるとかね、そういうレバレッジ効果っていう言葉がよくあって、
はい、
金融取引もあって、少ない資金で大きな金額の取引ができる仕組みをレバレッジ効果と呼びますっていうふうに書いてあるんですね。一般的によく言われてるんですけど、だから少ない力で大きな、まあ、利益を得るっていうか、少ない努力で大きな結果を得るとかっていうふうな感じのニュアンス的なものを言ってらっしゃる感じ。
ね、その定義だと、あのその周辺がどうかによってその言葉が最適だったり最適じゃなかったりするので、意外と癖もんなんですよ、今のその表現は。今のその、FX だったらって話だった場合も、そこだけ切り取ったらそう言えなくはないんだけども、じゃあその周辺がどうなってるのかが書いてない場合は、その決して FX はレバレッジは効かないんですよね。
あ、確かにね、
本当は。
そのように言ってると私は非常に危険だと思うから。
でしょ、
う
ん、これはあまり情報としては、ね、あの有機的なものではない。
有機的なものとしたら、少な、なんかテコの原理だから、少ない努力で大きな結果を得られるような、まあ そうね、そうそう、あの自分自己分析して、
ね、
自分に
あのビットコインのね、そうそう、去年おととしは流行ったでしょ、ちょっと入れたら100万円が50億に化けた人とかいるわけですよ、実際ね。あれレバレッジかかってるんですよね、うん、でもいろんな周辺を見た
と怖い。ここでいうレバレッジっていうのは、そういうちっちゃな努力で、ね、自分に向いてるものに対してこう力を入れていけば結果が出るわけじゃないですか。
そう
です、向かないものに一生懸命努力しても、それは本当にもう苦痛でしかないしっていうことですよね。
そ
うです、で自分が持ってないものを持ってる人と組むことによって自分の弱点をサポートできて、
そうです、そうです、
っていう感じですか。
そうです、まさにそういうことです。いや本当だから、この部分最適と全体最適のバランスの中で捉えないと、そこが部分だけで見ちゃうと、それはほとんど議論として成立しなくなってくるっていうか、あやふやなただの言葉遊びになっちゃうっていうのがあるので、ただネットの情報をそのまま取るっていうのはほとんど使えないんですよ、その文脈がないのでね、切り取ったところだけになっちゃうから、だからまあその辺を見ながらの、まあ、活用になるのかなという、レバレッジはね、テコに関してはそうですね、
よく使う言葉なんでね、レバレッジ効果はね、
そうね、よくわからないままにみんな使ってるよね。
そう、
レバレッジ効果あるよね、
ビジネス用語です。そう、そうなんだ、すいません、そのテコがあんまり理解できなくて、そこの視点が、
テコを使うことによって少ない力でも物を持ち上げることができるじゃないですか。テコってそういうものじゃないですか。そういう力学的なものを表現して、それを使ってレバレッジ効果、小さな
調子で、そもそもビジネス用語、
ビジネス用語
でレバレッジをかけるとかといいってされてる。ここにもうレバレッジって書いてあるでしょ。
うん、
レバレッジがかかるとお金がもう楽な、
楽に儲けやすい、儲けられるとか、そうそう、そんな力を使わなくても物が持ち上げられる。
結構はそこのその視点の位置を変えるってことですか。自分で切り替えて欲しい結果に行けるように、さっきのあの教育ママの話やったらそうしてはるっていう意味ですか。
うん、子供の向いてそうなところに寄せて、そこを伸ばすってことですかね。例えば、
そこは変えない、視点の位置は変えない。
例えば学校の教育指導要領に乗っ取っていたら全部総合的にやるじゃないですか。
うん、だとね、
それで生かされる、その人に生かされるものと無駄になるものがいっぱい入ってるんですよね。うん、でそれを他の無駄なやつ全部外して、うん、こいつはここに最適化できるからこれだけやらせるっていう教育の視点はレバレッジをかけるという言い方がある程度できるのかなっていう。でもそれはリスクがいっぱいあるわけですよ。やっぱり無駄の中に人生の大切なものがいっぱい入ってるっていうのがあるので、だから、ね、本当に使い方は難しいんですけどね。ただでも効率を求めるという意味においてはこのテコの原理っていうのが、いろんな現場で、例えば今工事とかでもいろいろやってるところでもテコの原理っていうのは常に使われているんですよね。小さな力で大きな力学を生み出すっていう、視点をずら、ここをね、ずらすことによって、これイーブンだったらイーブンの力でやらなきゃいけないけど、これをこっちやるとこっちに下げる力、ものすごく小さな力でこの大きな力を生み出すことができる、っていうのは一応理屈はできてたんですけ
ど、視点を動かすというか、力点を動かすイメージですよね、これ。
うん、
力点、乗る方、こっちですよね。
多分
ここだと、じゃあここじゃなくてここに行こう。
ああ、ああ、シートみたいね。
っていう、だから多分今視点を動かそうと思ったからこんなしたんだよね。
そこを動かすんだと、
こうだよ、だから ここでやるんじゃなくてこっちにしましょうっていうイメージ。
そう、あ、そうですね。
ああ、
そっちに、
そのや
ったんですね。あっちに行くってどういうことなのかって言ったら、無駄なものをやめていくってことなんですよ、要するに考え方としてはね。
これここにある、なんか、まあ、ここが売り上げですよね。で売上を上げるときに、ここだと売上を上げるのに耐えてめっちゃ押さなあかんけど、ここやったらピョンって押したらボンって上がってくるよってい
う。あ、じゃあその視点がレバレッジとしてかかるから、そんだけ上がるよっていう意味の視点がそこだよって、レバレッジがそこだよっていうことですか。
レバレッジをこのテコにこだわらない。
そうそう、このイラストがちょっとあんまり良くない。このイラスト
は
あんまり良くない。
レバレッジ視点が
言葉として覚えて、うん、そういう使い方
をするのかな。しっくりする、体感で分かることが
出すね。力の使い方、そうです、力の使い方で、そうそう、
じゃあ、あの丸のとこだ
じゃなくて、
ない
って
ことですね。例えば、ちょっと手になってくれる、これでこうやってくれる、こうやって、で、下がらない、下に下げようとするから下がらないように抵抗してくださいね、はい、っていう時に、ここでこうやって押すのと、うん、ここでやるんだったら、こっちは簡単に落ちるじゃない、はい、でこういう感じなんですね、感覚としては、
うん、そういう感じに人生生きていけたらいいですね。
そうそう、それがこういう視点を自分の中に取り入れていくと、無駄なものが外れていくんですよ、うんうん、
向かないところで頑張らなくても
いいみたいな。そういうこと、そういうこと。
で自分はどういう戦い方に
したら、離れた人と組むとより力が、
そうないところを補い合えるからって感じ
ですね。そうそうそう、だから自分が何者か分からなかったら人と
生かさんだみたいな、
生かし合えないわけですよ、やっぱり。
そうですね。
で私と裕次郎は全く一緒なんで、めちゃくちゃ分かり合えるんですよ。
あ、そうですね。ね、うん、そうですよね。違うとなんか。
で分かり合え、だからレバレッジは効かないけど、分かり合えるからレバレッジがある、分かり合えるっていう意味では効く。
あ、そうですね。分かり合えるから話は早く進むってありますよね。
そうそう、それが利点としてあるんですよ。でもデメリットとしては、さっきのテレアンと僕と同じように、強みと弱みが被るんですよ。
なんか同じこと同じように。
そうそうそうそう。
苦手なところは一緒に苦手やしみたいな、
ね。そう。ただ、両者と僕が別の視点で強いのは、組み合わせがね、もう一つの4つの学習タイプっていうのがあるんですよね。でこれもまだどっかで話しますけれども、4つの学習タイプが彼女と僕は結構離れてるんですよ、うん、だからやっぱりそこでレバレッジがかかるんですよね。
うん、いやまあ本当にこのプロファイリングっていうのはいろんなねやっぱ切り口があるので、うん、まあ、やり始めてキリがないところもあるんですけれども、でもまあ本当にこういう重要な簡単かつすごく効果の高いところはいくつか他にもありますんで、ちょっとねシェアしていきたいなっていうのはね、まあ、他にもいろいろあるので、まあ、そこはねちょっとやっていくんですけども、でもまあこの一つのこのウイルスは結構みんな能力開発の業界では知ってる人多いのでね、言語としてやっぱりね重力タイプ分析とかなんかストレングスファインダーとかねやっぱ細かいから共有できないんですよ、うん、っていうのはあるんですけど、これはね結構ね8つとか4つなんで意外とね4つの学習タイプとこのウエスダイナミクスは本当に使えるかなというふうに思いますので、ね、よかったらね覚えておいてもらったらいいかなというふうに思います。あとなんか質問ありますか。また違う、これだけでまたね違うね話がね、うん、出てくるんですけど、その部分最適、全体最適は
その言葉どれなんですか。部分的な最適で全体的な最適で違いますよね。
何かをやるときに、例えば、まあ、その4つの学習タイプが考えるのもちょっと難しいけど、例えばなぜとどのようにと、何と今すぐ、まあ、必ずしもこの、組み合わせにならないんですけど、まあ、よくこういう分類がしやすかったりするんですね。この人はこのなぜの人はどのようにのセットになっている傾向が自分のすごい強い興味ポイントというかモチベーションポイントっていうんですけども、で何と今すぐタイプは結構セットになっているというかっていうところの中で、その強みとしてはなぜどのような人は文脈をものすごい大事にする人なんですよ。うん、もう文脈がないともう動けないっていうか歴史がないと無理っていうか、
めんどくさい人です。
めんどくさい人なんです、うん、でそれなぜめんどくさいかって言ったらイルカはこっちだからなんです。イルカは今すぐだから手を動かしたいやりたいっていう、
そう
そう、うん、理屈はいいからっていう、
そうそう、
理屈も
やってみた
いですね。だからこれ大体真逆のエネルギーなんですよこれ。
私上です、
上ですね。そうっていうところの中で、でもこのここの陥りがちなのは、部分最適を見て全体を見失ってるケースが多いんですよ。つまりいっぱいやるんだけれどもすぐ忘れたりすぐ飽きたりすぐやめたりコロコロ変える、なんかありますでしょ。ちょっとあるでしょ。
使いますね。
ですね。でこっちはブレないんですよ強みとしては。でもいつまでも始まらないっていう。いつまでも始まらない。
そう
だからその部分最適と全体最適が両方行ったり来たりできるという視点を抑えるっていうのは、さっきのねウイルスの全部の視点も抑えていくことが大事なんですよっていうことと同じように、偏って居直ってちゃダメってことなんですよ。普通には、うん、自分の性質を理解していくというのはまず第一条件なんですけど、そこで居直ってちゃダメっていうのの中で4つがあって全部がこう物事が成就していくっていう流れなんですよね。だからこれは4つの学習タイプというのは人に行動を起こしていくためのコピーライティングという言い方をしてますけども、それを伝えていく文章の構成としてこの4要素をこの順番で流していくのが一番最適化されるんですよ。なぜかというと全部の学習タイプの人が納得できる順番で抑えることができるし、自分の知りたいことが絶対に網羅されてるから、どのタイプの人が持っても行動しやすいっていうねっていうところがあるので、だからこれは本当にだから全部あって全体最適に、でもそれぞれの、パーツが最適化されている、そのやっぱ両方のね、行ったり来たりで完成度っていうのは上がっていく。どっちかだけだと絶対にどっかで弱いし、逆の人が共感できないですよね、うん、っていうことなので、こういう抑え方での全体最適と部分最適っていうのを見ていくといいのかなっていう、うん、感じですね。はい、誰が聞いてくれたの。
はい、
あ、よろしかったですか今ので。はい、他何回ですか。だいぶもう今日の僕の肩の荷がどんどん今降りてきてますね。もうあとは僕は患者ですからね。オーディエンスですからね。うん、まあでもまだ撮影続けますけどね、前後から来たいと。 OK、 じゃあ、ウイルスダイナミクスとしてはこんなところでよろしいですかね。 OK ですかね。まあこれは本当に使えるんでね、いろんな立体的な捉え方で、どのフェーズでもどういうところでも活用していくと思いますので、この力学適正力学っていうのを、ね、ぜひ自分自身の知恵に残しておいていただけたらいいかなというふうに思います。じゃあありがとうございました。
ありがとうございました。